5次元ポケットからの脱出チャン。
どうも
どうも、
5次元ポケットからの脱出、トランペットのヒロでございます。
以前ゲームを扱う会社で社員をしておりました、サックスのニナです。
懐かしい話やね。
もう何年前、
テレビパニック。
何年前だ。そうそうそう、テレビパニックを運営していた会社の社員だったんですよ。初めてだから僕が社会に出た時の会社がそれですね。もう何十年前。
新卒で、
一応新卒って扱いですよ。
ほうほうほう、
中途じゃないからね。
ほんなら24歳とか5歳とかその辺ってことか。
23とかやったかな。
34か、
うん、一流してるのでね、うん、
だいぶ前ですね。
だいぶ前ですよ。そう、ゲームをね、扱うあれですよ。25
年ぐらい前になるのか。
そうで、その時のトピックがね、
はいはいはい、
プレステ2が出るっていうのが大トピックだったんですよ。
プレステ2から25年。
そうですよ。ちょうどだから僕がその店舗で店長をしていた時にプレステ2が出るぞ、やんややんや。で、じゃあどれだけ売ろう、あれしようって言ってたら、もう生産台数がもう限られているので、うちの店には何台来たかな、初期で。
はいはいはいはい、
本当にね、本当に何台しか来なくて、10も行ってなかったと思うよ、多分。
なるほど。
10も来てない
プレイステーション2。プレイステーション2って黒くなって四角くなったやつだよね。
そうです。
縦置きが初めてできるようになった。
そうです、そうです。なんかすごく急にかっこよくなった時。
はいはい。あ、僕ね、あれなんか知らんけど、たまたま発売日当日に近所のコンビニ当時 AMPM やったかな、かなんか、もともとそこ酒屋さんやったんですけど、
ああよくあるよね、酒屋さんがそっちにあるやつね。
コンビニに変わったところが、うん、ゲームも取り扱ってて、
はいはい、
そこに発売日当日になぜか1台だけ売れ残ってたのがあって、
ああ時々あったね、そういうのね。
そう、僕を そこで発売日に買ってるんですよ、プレステ2。
うん、うん、
そうか、25年ですか、それから。
そうですよ。で、当時発売されてたタイトルがグランツーリスモの2、
はいはい、
違う、
か
な、
だからローンチで出たやつですよね。
うん、そこにね、まあ、あの当時の業界用語でイベント台っていうのを作るわけですよ。その、
はいはいはい、
ゲームを売りたいから、
うん、
そこにこう、こんなゲームですよ、あんなですよ、テレビドーンと置いて、デモ画面をバーンやって、店員の何その感想みたいのを書いてさ、
はいはい、ポップつけて、ね、
うん、でそれがいくらいくらみたいな、ご予約受付中みたいなのをさ、ドーン、
はいはいはいはい、
ドーンってやるんですよ。これをもう一生懸命、当時のバイトの人たちを作ってですね、やってたなって今すごい思い出してました。
いや、そうですね、5次元ポケットからの脱出、25年をかみしめて略して
風立つ。
いやー、すごいですね。
かみしめたね、今かみしめたね、もうなんか血出てきたもん、はい、今
それ
噛み締めすぎ
だいぶ噛んだな、
うん、やばい
な。それこそね、今月これが配信されてるのが24でしょ、
はい、
まあ2週前のアップロードの次の日か、9月11日はアメリカのテロから23年目やったんですよね。で、僕その当時はアメリカにいましたから、テロ当日は、いや、それもなんかこう、うわー、そんな前やったっけって思いながら、つい最近ニュースを見てたので、
うん、
いや、早いですね。
早いよ、もうあっという間って感じちゃうもんね。そんなぐらいですよ、ね、
いやいやいや、だからプレイステーション2が発売された時に生まれた子は25歳ってことですよ。
そうですよ、もういい年ですよ。それこそプレステ2を自分のお金で買えるぐらいになってるわけですよ。
そうなんやったらもう新卒で働き始めてるぐらいだね。
そう、あ、そう、あとね、思い出深いのが、うん、思い出深いのがね、ポケットステーションってあったでしょ、
はいはい、ああ、ポケステね、
ポケステ、
はい、ありましたね。
みんなもう知らない人もいると思いますが、はい、あのメモリーカードっていうのがありましてね、
はいはい、
メモリーカードっていうのがね、そこにそのゲームのデータとかを入れていくんですけども、そのメモリーカードが一つ単体で、そのメモリーカードっていう記憶媒体でも遊べますよというようなや
つだ。そう、液晶がついててね。
そう、液晶がついててね。そうだから、
こうカパッて開けるとちょっとボタンがついてて、
そう、形状的にはあれですよ、あのたまごっちみたいな感じなんですけどね。たまごっちみたいなもんだと思ってください。
そうそうそうそう、そんな感じでしたね、うん、
そうそう、
はいはいはい。
それがね、あのね、売れに売れてね、もうずっとないですないですって言って問い合わせがすごいのよ。あの
そうね、なんかあのトロと一緒かなんかを、トロを持ち運んで育てたりとかしてましたもんね。
可愛らしい猫の白いやつね。
そうそうそうそうそう。
もうあいつがもう大変でした。もうあいつの夢をよく見ましたよ、当時は。あいつに踊らされてましたよ、僕たちは。大変だったんだから
ね。え、確かに。でもそんな、まあ、話題っちゃ話題なんですけど、
うんうんうんうん、
今月
9
月で、一応、まあ、今月9月というか、プレイステーション自体が30周年なんですよ、ちなみに。
あ、そうなのね。
そう、実は今年で30周年。
おお、ついに。
はい、なんですよ。っていうのもありまして、まあ、プレイステーションが盛り上がってはいるんですけれども、
うん、
今月の頭、9月、ああ、
9月の頭ね、
の頭でございますけれども、プレイステーション5、
今でも出てるでしょ、プレステ5は。プレステ5、
はい、プレステ5、今
皆さんが使ってらっしゃるプレイステーション、
はい、現行機が値上げしまして、
ほう、現行が値上がった。最近 の、はい、お野菜とかと一緒ですかね。お野菜とか、
いやいや、
もう
これね、
お米とかさ、
ちょっとさすがにかなと思いながら、9月の2日からやったかな、値上げ、
うん、
でございまして、まあ、先週ちょうどアップルの話してましたけども、高いよねっていう話をね、もちろん
高いよ
してましたけれども、プレイステーション5自体は2020年の11月に発売されてるんですよ。
お、4年前。
はい、4年前でございます。で、4年経ったゲーム機が値上げされるっていう、なかなかのニュースがゲーム業界を席巻しておりまして、
普通はね、その何、年数経ちゃさ、逆に安くしていって皆さんね、買っていくっていうのが普通なんですけどね。
そうなんですよ。で、もともと出た当初2020年、
うん、
まあその時は品薄で全然手に入らん言ってましたけども。
そうですよ。
2パターンあったんですよ、プレステ5って。
ほうほうほう。何で違ったんですか？
ディスクが入るやつ。
あ、昔ながらのあの
ディス
ク
ドライブがついてるやつと、うんうんうんうん、ディスクドライブがついてないやつがあったんですね、
うん、
2パターン、
うん、
で、これがまあ5000円1万円差ぐらいやったかな。
1万円、うん、
差ぐらいやったと思うんですけど、
ディスクのそのドライブがついてるついてないが1万円、
そうそう、ぐらいの差やったと思うんですけど、1万円差、8000円差ぐらいやったかな、なんですけど、まあ当時、出た当時ディスクドライブがついてる方、
うん、
高い方ですね、
高い方
が5万5000円ぐらいやったんですよ。
5万5000円。
で、その後去年だかに新型のプレイステーション5が発売されました。
新型、
あ、まあ薄くなって、でちょっとちっちゃな、
形状がね、
まあ、よくあるやつですよ、プレイステーションでよく
なったやつね、うんうんうんうん、
そう、プレステ2も薄くなったスリムみたいなのが出て、
はいはいはいはい、
プレステ3もちっちゃなったのが出てみたいな、
そう、ね、
まあ、いつもの流れで
だんだん良くなっていくやつね、うん、
そうそう、まあソニーさんはいつも通りなんですけど、初期型だけはもう逆ざやで作るので、
うん、
売れば売るほど赤字になるっていうね、
売
り方をするので、
はいはい、
いつもで、それでまあある程度したら、そのいろんなところをコストを抑えて薄めのやつ を出すっていうのが、まあ、今まで通りの形やって、うん、で新型のプレイステーション5っていうのが出ております、
うん、
でそちらが今まで66,980円でした、
うん、
ディスクドライブ付きの方が
それでもなかなかのお値段ですよ。
そうそうそう、でそれもね値段上がってるんですよ
前、発売当初よりは。
そう、発売当初よりも上がって発売されたんですよ、
うん、
でもうその時点で今までとは逆なんですよね。今までは新しいのが出たら安くなってたので、
うんうんうん、
まあまあ昨今のいろんな事情で値上げ新型っていう形で出たんですね、
うん、
でディスクドライブ付きが66,980円、
うんうんうん、
ディスクドライブついてないやつが59,980円、
うん、
っていう風に売られてたんですが、この9月の頭、9月の2日から、うん、なんと、
うん、
ディスクドライブ付き79,980円になりました。8万ですよ、
ほぼ8万。
で、ディスクドライブがついてない方が72,980円、7,000円差ですね、に値上げしましたと、
うん、
いやいやいや上がりましたねと思ってたんですけど、
上がりましたね、また手届きませんよ。
そうだから4年前の発売当初から考えると25,000円ぐらい上がってるんですよ。
まあまあそういうことですよね、うん、
スイッチ1台分ぐらい上がってるんです
よ。おいスイッチそれだったらスイッチ買います
ぜ。いやいやいや、さすがにちょっと上がりすぎやろうと思ってたところでですよ。
はいはい、
まあ、ずっと噂はあったんですが、
うん、
新型、が発表になりまして、
ほう、
9月の10何日やったかな、
うん、
11日、10日か11日かに発表されたんですけど、
ああその新型
新型といいますか、プレイステーション5プロ、う
ん、あ、なんか iPhone みたいだね。
あ、そうそうそうそうそう、あのプレイステーション4でもあったんですよ、
うん、
そのグラフィック性能とかを上げたプレイステーション4のもうあのトキントキンにしたやつ
もう iPhone と一緒ですね、だから尖がりまくってるやつね、
はいはい、上位モデルってやつですよ、
うん、
でそれが、ずっと噂はあったんですが、今回プレイステーション5プロっていうのが発表されましたと。
ほう。
でこちらはディスクドライブが搭載されてないモデルのみ。
あ、されてないんですね、
うん、はい、ディスクドライブ欲しいんやったら別売りのやつを買えと。
ああ、別で付けれますよと。
はい、でディスクドライブないやつしか発表されてない、それしか出せ、うんうんうん、出しませんと。
プロとしては
っていうのが、
それだけですよと。
はい、っていうのが出まして、お値段がなんと、
うん、
119,800円。
お、12万。え、高っ、はい、何それ。
119,980円か、12万です。
もう12万ですよ、高
っ。高くない？
そんな、それはゲーム、いや、え、ということはですよ、はい、なんだ、スイッチって4万円ぐらいじゃないですか、一番高いやつ。
まあ4万円ぐらいですね、
はい、3台買いますよ
そうで、まあ今スイッチの新型と呼ばれるものが、次世代のスイッチっていうのが、まあ今年中には発表されるであろうと言われております、うん、いやそれも値段が上がるであろうっていうのはもちろん言われてるんですが、12万で、
12万はなかなかですねもうどんどんなんか感覚おかしくなるね。12万でいいのかっていう、あ、そんなもんかっていう形になっちゃう、ね、
そうで、ちなみに、ディスクドライブが欲しいとなると外付けなので、まあ1万2000円ぐらいのディスクドライブが売ってるんですよ、
うん、
それを買うとまあ13万2000円。
おー、
でプレイステーション5も縦型に、縦で置くことができるんですけど、
はいは、
それの土台となる縦型スタンドっていう公式が出してるやつがあるんですけど、
あ、公式がね、うん、
別売りなんですよ。
あ、それも別売り入れときなさいよ。
2020年の発売当初は縦置きスタンドは付属してました。
そりゃそうでしょうよ、立てたいもん。
で、新型になった時に別売りになりました。
あら。
で、今回のプロも別売りのままでございます。それが3500円ぐらいするので、
どんどんなんか高い方へ高い方へ行ってますね、なんかね。
そうなので、新型のそのプレイステーション5プロで縦型で置きたいと、で今まで使ってたディスクも入れたいとなると、まあ動き出しが、13万5000円ぐらいからになっております。
もうね、 iPhone 買おう。
いや高くない？
いやー、なんかゲーム機じゃないもんね、もうね、パソコンだね。
そう、まあそもそもね、そのプレイステーション5を買う層っていうのが、まあ生っ粋のゲームファンですよ、買う層としては。
まあそうですね、
ライトゲーマー層はあんまりいないんですよ、出てるソフトのラインナップも含めなんですけど、うん、まあだからそのライトゲーマー層はやっぱ任天堂スイッチの方に行くので、
うん、
ただいくらゲーマー層だとはいえ、本体12万ですって言われるとちょっと親ってなるわけですよ。
まあちょっとおかしいわな。
そうで、海外同時発表、同時発売なんですね。11月の7日に発売されるんですけど、
うん、
海外のお値段がですね、うん、アメリカドルでいくと 699.99 ドル、
まあ700ドル、
700ドルなんですよ、
うん、
で日本の発売価格が12万なんですよ、
うん、
まあレートでいうと145円ぐらいのレートになってんのかな、
うんうんうんうん、
まあ為替と言われればそれまでかもしれないんですけど、
お
う、ちょっとやぞって
すごいね。すごいよね。なんで、あのソニーはそんなことをしたのかね。なんでそういうことする
の、ね、そう、まあいろいろ噂は出てはいるんです。ソニーさんの発表としては、まあ、昨今の半導体不足からのその、まあ、必死入れ値の高騰もあり、レートのこともあり、
中がね良くなったからっていうのと、
そう、
まあ、中が良くなったけど、そのシリコンチップやら何やらがちょっと全体的に上がってますねやと、
お値段がね。そうで、まあこの為替の影響もあるので仕方がなしに上げさせておくなましと言っておられるんですが、
うん、
まあ発売されて4年も経ったゲームがここまでの値上げと言われると、ちょっととさすがにゲーマー層ですらついていかれへんのちゃうかっていうふ
う
に思ってるんですよね。
うーん、
でまあプレイステーション5プロっていうのは何がすごいって、まあグラフィック性能がもちろん上がってはいるんですけども、まあどこまで差があるのかと言われると、まあ微妙なところではあると思うん
です
ね。
そこまでそのびっくりするぐらい変わったなとかいうのはないってことね。
で、まあグラフィック性能が上がってるので、12万なんやったらパソコン組んだらええやないかっていう話も出てくるので、
うん、
まあ有志の方々がプレイステーション5プロに乗ってるグラフィックボードと同程度のものグラボを使って自作してみたら何本ぐらいになんねんと、
あ、同じようなスペックを持ってやってみたらどうだと、うん、
となるとやっぱさすがにちょっと12万ではちょっとしんどいのではないかというふうには言われてるんですよ。
ああなるほどね。じゃあそういう意味では同じようなものだで12万は同じようなことができて12万はお安いのではないかと。
お安い、まあうん、まあでもパソコンは他にもいろいろできるしねっていう結論にはなるんですけど、
うんうん、
まあでもその性能だけで比べると、
うん、
まあまあ価格相応ではあるかもしれないというふうには
なって、かもしれない、まああの
うん、まあだからそれこそだから先にニーナさんが言ってたプレステ2もそうでしたけど、
はいはい、
当時 DVD の再生機を買うのであれば、
うんうん、
プレイステーション2を買う方が安かったんですよ。
ああそうそう、それはよく言われてたね。
そう、 DVD を再生する機能がついてて、うん、ソニーさんとか他のパナソニックさんとか東芝さんとかが出してるいわゆる DVD プレイヤーがすごい値段やったんですよね当時。
そうよそうよ、当時すごかったんだからあれ。
そうで、それに比べれば DVD も再生できて、
うん、
この値段のゲーム機は安いのではないかっていうふうに言われてたので。
そうでしたな、そうでしたね、確かに確かに、
うん、まあだからそれを考えると同じような流れではあんのかなとは思うんですけど、
うんうんうん、
まあでもコンシューマーゲーム機で12万って
まあちょっとなんか感覚が、お値段感覚が狂ってくるね。
そうだから当時僕たちが若い頃に出てたゲーム機で、どうかしてるぜっていう値段のやつってネオジオだけなんですよ。
ああ、ネオジオね。ネオジオは
本体が6万ぐらいで、
うん、
カセット1本3万ぐらいだったんですよあれ。
そうあれね、カセットが高かったんだよ。
そうあれだから、まあゲームセンターの基盤そのまま入ってるようなもんやったから、
アーケードゲームのものを、
そうそう、コンシューマー向けに
そのままできますよっていうような家庭でもいけますせっていうのが売りだったからね。
そうそうそう、であれが、まあ、目ん玉飛び出るぐらい高い部類やったんですよ。
そうですよ、
それを優に超えてるのでもう分からへん。
あれ XBOX とかは、 XBOX もそうでもないのか。
XBOX はこのプレスの値上げがあったのを考えるとですね、まだお安いですね。
あ、まだお安かったですか。
XBOX もね今ね2パターン出てるんですよ。シリーズ X っていうのと、何だかな、シリーズ X ともう1個出てるんですよ。シリーズ S やったかな。
うん、
そうそうそう、 X と S っていう2パターン出てて、
うんうん、
高い方で6万7千円ぐらい。
ああ、そこでもう7万切るぐらいなんだ。
そう、66,900何本とかですね。
じゃあ元の PS5 と同じぐらいじゃないか。
一緒ぐらい。うん。そう、そうなんです。
あ、
まあ、Xbox に関しては日本では流行ってないので。
まあ、そうね。
まあ、でもあそこはやっぱ屋台骨がさ、でかいじゃないですか。マイクロソフトですから。
そうですよ。もうパソコンの方がね。
うん、
それは Windows の
方が。そう、別に赤字だろうが
大変なんですけどね。
赤字だろうが何だろうが別に多分どっかで取り返せるからみたいな感覚やとは思うんですが、
うん、
まああの自他ともに認めるゲーマーの私としましてはですね、
はあはあ、
さすがに5のプロはいらんかなと。
なるほど、それはちょっと手出ないですよと。
いや12万はさすがにいいですよ。
いや、まあポイッと買えるような値段でもないですからね。
うん、でまあまあ何ですか、携帯電話 iPhone とかね、
はいはいはいはい、
はまあ100歩譲って毎日使うじゃないですか。
まあまあ今や生活必需品ですよ。
うん、まあやったらまあまあまあしゃあないかとはなるかもしれないですけど、
うん、
ゲーム機毎日できるのかと言われると、
うん、
毎日3時間も4時間もできるのかと言われるとなかなか難しいんですよね、やっぱり。
まあそうですな、
趣味とは言いつつ、
ゲームですから。はいはいはい、
そうそうそう、
嗜好品ですから。
そう、それに12万かみたいな、ね、
まあ何かソニーはそれに、なんていうの、それにすることで何かしらのメリットがあるんですかね。
まあだから、ほぼほぼ日本市場は見捨てたっていうのが正しいんじゃないかなとは思うんですけど。
なるほどね。まあそういうふうな。
そう、だから為替の問題で日本だけやたら高く見えるので、うんうん、もうだから日本のユーザーはもう切り捨てた。
もうプレステ、普通
のユーザーで
頑張れと。
そうそうそう、海外のユーザーで何とかしようかなって。まあそもそもソニー、エンターテイメント SIE か、
うん、
が、海外なんですよね、その本社が。
あ、 そうなのね。じゃあそっちに
分かれてるんですよ、ソニーさんとは。
もう、うん、注力をするというか、そっちにもターゲットを置いて、
うん、
あとはまあ日本は
かだから今回の、ね、プレイステーション5 Pro の発表自体も、ソニーさんの YouTube 公式の YouTube での発表やったんですけど、
うんうん、
その発表をしてる人も外国人の方なんですよ。
ああ、そうですか。
外人さんが発表して、
うん、
でこの値段ですっていう風に発表してたので、
うんうん、
まあやっぱ日本市場っていうのがやっぱりそんなに重視されてない感じはありますよね。
あ、まあまあそれ、まあそうやったらしゃあないわ。
うん、そうですか。だからまあ向こうはさ、物価も高いし給料も高いわけですよ。
まあ全体的にね。うん、
そう。まあだからその$699、$700って言われても、
うん、
生活ベース、給料ベースが上がっていってるので、うん、感覚としては多分今までぐらいだと思うんですよ。
同じような感覚ね。全体的に底上げされてるから、そうそうそう、買うとしても、うん、まあその12万なら12万でうんって思うけど、まあもらっとるものも多いし、ね、そ
う
そ
うそう、$700かと、うんうん、$700かと思うと、今まで普通にゲーム機を買ってたぐらいの感覚になってるんじゃないかなっていうふうに僕は思ってるんですけど、やっぱ日本ってやっぱ給料ベースが全く上がってないので。
そうですね、そこはまあずっと言われてますわな。
ここ30年ぐらい上がってなくて物価だけ上がってるので。
どういうことやと。
どんどん高く感じる風にはなってる。
そうですか。
とは思うので、まあでもちょっとびっくりしましたね。12万か。
12万のゲーム機はなかなかですね。
そう、まあね、この値上げした理由っていうのもいろいろ噂はされてるんですけど、
うん、
つい先日開発に8年だか9年だかかけて150億ぐらいかけて開発したゲーム、
ああゲームね、ソフトの方ね、
ソニーの、
うん
うん、ソニーの傘下のスタジオが作ったやつね。ソニーさん、うん、まあ公式みたいな感じで、
はいはい、
ソニーの傘下が作った、
うん、
コンコードっていう名前のねゲームがあるんですけど、
ゲームがあるのね、
うん、打ち合いするやつですよ。
ああ、はいはいはいはいはい、はい、
のみんなで打ち合いするやつ、うん、それがですね、大爆死いたしましてですね。
あ、流行らなかった
流行らなかったどころかですよ、
うん、
大炎上ですよ。もう
あら、それは何、内容が悪かったの。
まあまあいろいろですね。まあ最近のポリコレの波に押されて、ポリコレ満載のゲームになったんですけど、
うん、
でこれがまあ最近の流れからすると、そういう、うん、対戦で打ち合うゲームって基本無料っていうのが多いんですよ、
うん、
ゲームソフト自体は無料で、
はいはいはい、
まあ、課金要素はもちろんあるけどっていうのが多い中で、
課金したら強くなってもね、フルプライスで、うん、
フルプライスでパッケージで出したんですよ。
ああそうなんだ、へえ。
7000円ぐらいかな、
うん
うん、でまあポリコレ色バリバリの、誰も魅力を感じないようなキャラクターばっかりのやつで出して、まあ150億ぐらい開発費かかってるんちゃうかと言われてる中、
うん、
サービス開始から10日で終了しました、
うん、
サービスが。
あら、じゃあ遊べないじゃん。
遊べないです。
あら、
で
7000円
ソフト、パッケージで売ってるソフトも全部回収というか、うん、もう販売中止になって、
あらあらあらあら、
でしかも返金になりました。
あ、もうリコールやん。
はい。
あら、
で一応、公式発表は一旦閉じますと。
あ、一旦ね。
で
本当に一旦か、
閉じて、
うん、
再度調整して、
うん、
またやりますとは言ってますけど、まあ無理でしょうね。
うわあ、そこまで言われるとね、もしそれでお金かけてまた何、
そうそうそう、
新たにしたとしても、その最初のイメージはやっぱり拭えないぞ。
うん、これがね、値上げのきっかけちゃうかっていう噂は出てはいるんですよ。その負債が、
うんうんうんうん、爆弾やると、
ソニーのプレイステーション5に向けてゲームを作ってる単なるスタジオではなくて、ソニー傘下なので、
うんうん、
自分とこなんですよ自分とこが負債を抱えてるので、
うん、
それもあって値上げちゃうかというふうに、まあソニーは 肯定も否定もしてませんけど、もちろん。
まあそらね、そこは言ったらだけどさ、
うん、だそのいうふうに今は言われ噂は立ってはいるんですよね、値上げ。
ああ、そう、
自体も。
あら、うん、あら、大丈夫か、まあ、
そんな話も出てますけど。
ソニーさん大丈夫か、まあ、だから
、いや非常に炎上しておりましたよ。
炎上、まあそら、
この9月の頭ぐらい、
まあ、そうなっ
ちゃうよね。8月終わりから9月の頭ぐらい、
そらなっちゃうわな。
そう、史上最悪の出来事らしいですね、ゲーム業界でで
ね、それで、うん、何、値段上げてきてそれで元取ろうっていうのもなんかこう見え隠れすると、それはそれで、それはそれで、
そうそうそう、まあそう、本来の理由がそれではないなかったとしてもね、
そうね、
噂として出てしまってるので、
やっぱりそうやって、まあ、まあ思えちゃうもん、そう思えちゃうもんね、結局。
うん、うん、そう、まあだからその何、まあゲーム業界最近炎上してるゲームはそれだけじゃないんですけど、
うんうんうんうん、
昔から出てるアサシンクリードっていうシリーズもね、今大炎上中でございますから、う
ん、なんかそのゲームがおかしかったんですか。
ゲームがまだ発売されてないんですけど。
あ、まだ発売してない。
まあアサシンクリードってもともとギリシャとかペルシャとか、今までインドとかもありましたけど、海外をモチーフにしたゲーム。
ああ、海外モチーフの、ね、
シリーズがすっごい出てる、
うん
うん、UBI っていう有名なスタジオがね作ってる、
うん、
あの有名なシリーズなんですけど、今回出るのが11月ぐらいだったかな、うん、に出るのが日本をモチーフにしてるんですよ。
あ、うん、あ、そうなんや。お、日本、
日本をモチーフにしてるんですけども、主人公が黒人なんですよね。
はあ、はあはあ、
まあその安系の兼ね合いもあって、
うん、
だとは思うんですけど、時代交渉も何もこうできてないっていうのもあって、
はあ、
あまりにもひどいと
あ、え、出来がひどいと。
そう、
ああ、はあ、はあ、
出来がひどいっていうのと、あと開発者がもうポリコレ大賛成の人やったりして、
うん、
うん、もうすっごい炎上してるんですよ今。
あら、あら、
なんかもう不買運動とかもしてるし、売上ランキング、予約ランキングももうさんさんたる結果になってて、
あら、やばいですな。
そう、だからまあやっぱりね、そのゲームとかエンターテインメントとかにね、ポリコレは入れちゃいかんと思うんだよねいやまあね、その何、そのポリコレ反対ってわけじゃないですけど、
うん、
その多様化に関しては別に反対ってわけではないですけど、
まあまあまあ、はいはいはいはい、
その入れていいとことあかんとこはあると思うのよ。
まあその辺のバランス感覚をちゃんと持っとかんと、それはまあいろいろ言われますよ。
そうそう、まあ、今回のソニーさんのその大炎上してサービス終了したやつも、
うん、
そのポリコレ満載のゲーム内容やったので、
うん、
うん、まあだからね、だからどうなんやろうなと思いながら、まあ、ゲーム業界は結構炎上してることが最近非常に多くてですね、
まあ、注目されてるというか、ね、その人口もね、うん、結構多いですから今。そういう意味ではやっぱりそういうところにこう商品をこう統括するとさ、やっぱりいろいろなこう、うん、何、こう賛否両論はあるんでしょうけど、ちょっと尖ったことすると ね、そういうことになる
から、まあだからそうね、難しいとこですよね。
本当ですよ。
まあ
怖いですよ。
その音楽業界に関しては、まあポピュラー業界は別としても、僕らは音楽業界に関しては、まあそもそもね、映像ではなくどちらかというと音
の、あ、音ね、はいはいはい、
あんまりそのポリコレポリコレとは言われない業界ではあるんですけどね。まあもちろんそのポピュラー業界に行くともちろんいっぱいありますけど、
ポピュラーはね、まあ、だから、はいはいはい。
そう、まあでも映像関係とかさ、うん、やっぱり映画とかエンタメ関係はもう結構やっぱ多いので、う
ん、まあね、まあ、分かりやすいからね、そこをこう、まあね、ビジュアルでポンと行かれると、あ、これってなってしまうとさ、ちょっとそういう風にもなりかねないところはあるのでね、うん、
そうそう、まあ難しい問題ではあると思うんですが、まあとりあえずだからプレイステーションが値上げした、でプロが発表されてえらい値段やったと
、これからプレステを始めようと思ってた皆様プロにだけは手を出すなとい
うことか。いやまあでもどうなんでしょう、プロじゃない方のモデル、値段が上がった方の ディスクドライブがついてない方とプロとの値段の差が4万5、6千あるんですよ。
すごいね。
いやそれはなかなかやなみたいな気はしますよね、やっぱり。
うん、やっぱそれだったらもう中古のプレステ2でいいんじゃないかな。2はどうだ。2はどうだろう。
いやだからその8月の末かな、そのプレステの値上げが発表された値上げまでの1週間ぐらい、
うん、
すごかったですよ。街中のプレステ5の在庫が全て消えましたからね。
ああ買っとけってこと、今のうちに。
そうそうそうそう、値上げする前に。
そりゃそうだろうね。それちょっと悪いこと考える人もいるだろうね、うん、
あ、まあまあそれもいるでしょうし、
ね、怖いね。
いや今までちょっとどうしようかなって思ってた人も、
うん、
まあ今のうちにっていう、
まあまあそうね、
パターンが多
くて高くなっちゃうんであれば、うん、もう今のうちにちょっと気になってたし、プレステ2やりたい、プレステ2はプレステやりたいし、
うん、
怖いね。
まあ そんな中私もプレステ5買いましたけど、
まあまあね、ね、普通の、もう一度買ったの。あら素晴らしい。
今僕スタジオに置いてるんですよ、旧型。
ああなるほどなるほど、旧型の方ね。
な、東京に置こうかなとみたいな感じで、う
ん、あ2代目をね。それはいいじゃないの。だったら安い時に買っとかないと。
そうそう、まあだから別に売る気もないので、転売する気もないんですけど、
う
ん、
まあそういうね、その明確なこうなんていうの、意思があれば。
そうそう、いやもともと買おうかなと思ってたタイミングで値上げ発表されてたから、
うんうんうんうん、
まあそれやったら買っとくかと思って、
今のうち今のうち。
そう、たまたまだから発表された日かなに買ったんちゃうかな、値上げが発表された日に。
で買って、ことなきは得てるかどうか分かんないけど、その高くはならなくて大丈夫だったってことね、うん、
それまでは電気屋さんとか行っても、
うん、
まあそんなに普通に売ってったんですよ、もう最近は売ってて、お一人様一台限りみたいな、なんかあの転売対策とかも特になくて、
なかったんだ。へえ。
そう、まあまあまあ2台3台買おうと思ったら言われるでしょうけど、
うんうんうん、
でもそんなになんかこう書いてなかった。でたまたまその日見に行ったら、うん、その値上げが発表されたためお一人様一台限りでみたいなの貼ってあって、
うーん、
そうなんと思って調べたら値上げ発表されてて、
まあまあそうね、そういうのがちゃんと分かってる人はそうなっていくわな。
でまあ、あの普通に旧の値段、値上げする前の値段でもちろん売ってたので、
うん、
買いましたけど、まあそのもうその日の夜とかその次の日からはもう全国的に在庫なかったみたいですね。
ああやっぱそう、
うん、
高くで売れるんちゃうかっていう人たちが買っていったのか、普通に欲しい人が買っていったのか。
そうですね、まあ定価で流しても1万5000円ぐらいは上がるわけですからね。
そうですよ、
利益としてはね、
普通にね、うん、うわあそうですか。なかなかソニーさんもちょっと大変な岐路に立たされてますな
ね。だからまあそのまあ年内か来年発売になるスイッチの新しいのがまあ値段は上がるでしょうけど、まあ5万ぐらいにはなるんちゃうかなと思いますけど、
うん、
って言われたところで、でもプレステ5 8万ぐらいするでみたいな。
そっちか。それでこう比較対象にするためか。大きな
やったらなんかこうあじゃあまだ安いかってなりそうな気がして嫌ですよね。
ゲーム業界のこう全体を全体でね、
うん、
頑張れ任天堂と。
そうでもね、さすがに値上げするとは思ってなかったから、一回値上げしてるからさ、
もう、
そうだから値上げした値段って当時発売からすると2万5千円ぐらい上がってるわけなんで、
うわそれはちょっとやめて、お願い。本当お願い。
ねえ、だからこっからはまたどうなっていくかですよね。値段が下がっていくのか。
いや下がることはないじゃない。
プレステーション5、プレステ5も発売から4年経ちますからね。
じゃあだからプレステ6が出るとか。
6が出るまではだいぶかかんちゃいますか。プレステ4もだって十何年やってましたよ多分あれ。
そうですか。じゃあまあ、うん、それの中でね、プレステプロ、まあまりにもちょっと高すぎてどうかっていうね、ちょっと黒歴史を 作ってしまったかもしれないし ね怖いですね。
どうなん
でしょうね。皆さんは持ってますか、プレステ5。もし持ってるという方がいらっしゃいましたら、今回の何プロについてご意見いただければ、うん、もう持ってるよっていう人もいるかもしれないですからね。
でも11月7日発売でございます、ね、
あそこだ11月か、
プレステ5プロ。
そうかそうか。
買う人、買った人はぜひ教えてほし い,
教えてほしい。
どこまでちゃうのか。
そうそうそう、体感
上多分ね、おそらくなんですけど今回の発表を見てる限り、プレイステーション5プロを買う人ってプレイステーション5からの買い替えやと思うんですよ。
ああそうですか。
多分普通の人がいきなりプロにはいかんと思うねん。
まあまあそうでしょうね。それだったらプロで 5でいいもの、うん、
だから買い替え組やと思うので、どこまで良くなってるのか、
うん、ぜひ比較検討を教えてください、
うん、教えてほしいなと思っているところでございます、
はい。
そんな番組に対するメッセージはですね、番組公式の SNS X、Instagram、Facebook、そちらの方からメッセージ投げていただくか、ハッシュタグ5次元ポケットからの脱出、ハッシュタグ5次脱をつけてつぶやいてみてください。そして番組公式 YouTube チャンネルでもこちらのポッドキャスト配信が開始しております。そちらのコメント欄にコメントしていただいても構いません。そして番組公式の E メールアドレスもございます。メールアドレスは5次脱メール@gmail.com、 5次脱メール@gmail.com でございます。スペルは gojidatsumail@gmail.com でございます。そんなわけで皆様からのメッセージもお待ちしながら、今回はこの辺で終わっていきましょう。5次元ポケットからの脱出、トランペットのヒローと
サックスのニーナでした。
ほんじゃあまたね。
唯一ハマった PS のゲームはサルゲッチュ。